もしよろしければ、G30 って名前だけ聞いたことあっても実際にどういうことをされているのかまだよくわからないと私自身がそうなんですけれども、そういう人も多いかと思いますのでもしよろしければ教えていただければと思います、
うん、G30 は、国際化した教育をやろうっていう、文科省の大きな流れをうまく僕らは利用しようとしてるんだけれども、そこでやろうとしてることっていうのは今までの、その日本の建築教育と例えば、AA なんかに代表される教育の一番の違いっていうのはこうタイムスパンっていうかさそのスケジュール感覚の違いなんですよ。で日本の建築教育っていうのはさなんか2ヶ月とかさそのぐらいの単位で課題を出してさそれ でその卒業までにちゃんと住宅と集合住宅と美術館ぐらいは課題がそれぞれやろうっていうさいうシステムでさで すっごくその表層を舐めただけで終わっちゃうで簡単に言うと一般図とパースだけで建築が終わってるしまうみたいなさ建築でその例えばそもそも建築教育をやる期間が短い上にさらにその短いからっていう理由で上っ面だけは舐めて終わってるっていう感じがしてそれで例えば AA に代表される建築のやり方だとさ、1年かけて一つの課題をやるとかさでその一つの課題一つの建物をやるとすると例えばそれのそのどういうマテリアルを使ってこれがどういうふうに作っていけるかとかでそのマテリアルを使うってことが周りのコンテストからとかあるいは環境条件から見てどういう意味合いがあってこのマテリアルをやってるかとかってそのマテリアル自身のスタディから始まってみたいなさこう一個の課題をやること自身が一つの論文が書けるようなやり方をやるじゃない。それでそれをやるとさデザインをやっていながら逆に構造の問題とかあるいは材料の問題とかもつながることができるしその1年間あるがゆえにそのいろんなものをこう串刺しにできるシステムなんだよね。で それに近いことをその G サイティではできるんじゃないか。でそれは大渕さん自身が A スクールの、ADRL っていうところのディレクターをやってたので、彼はその教育のメソッドにかけてはもう僕は世界でも指折りの人だと思って、ポンピドゥセンターで、3年前に、建築のシンポジウムがあってレムとかみんななんかそれぞれのディレクションを代表する人が来た時にそのコンピューテーショナルデザイン の一スピーカーとして彼が代表選手として小渕さんが話をした時 のプレゼンテーションがまさにそういう教育のメソッドの話をして僕はすごい面白かったからこういう人間がその東大に加わってくれてたらばいいなっていう思いでそれで彼を誘ってそれでその主にその G30 の場所でそれをやってもらってるんですよね。だからそれはおそらく東大に限らずやっぱり日本ってその課題システムみたいなものでさその課題でいろいろまんべんなくプログラムをこなしなさいみたい なやり方をやってで それが一番社会 に, 適合に人間を適合させる建築人を作るための早道だと思い込んでるところがあってさそれをなんとかこう打破したいっていう思いなんですよね。
まさにその日本だと、あらゆることを一通りこうこなすみたいなそういう感じが かると思いますの で、そういう意味だと全然その AA のやり方が異なっているというのは、まあ、私はそのイギリスの建築教育全然詳しくないので聞いて本当になるほどなと思いました。ちなみに G30 は、まあ、これ聞かれている方で、実際見たことある方ほとんど少ないと思うんですけども、この3階の公表室から反対側ですね、そこに新しく、まあ、パーティションを仕切って部屋ができて、でそこに、まあ、一つスタジオみたいなのができて、で中に行くと本当にいろんな素材のものがこう転がっていて、新しい素材を作ることから始まって壁面にいろんなプレゼンテーションがありまして、でそれがまあ実際その例えばファブリケーションでできていったり、すごい面白い試みをしていて、で僕も時々通りながらここで何やってるのかすごく興味があると。で中見ると結構日本人がむしろ少ないぐらい外国人の学生もたくさん集まっていて、でそこに日本人学生がこう入っていって、で中はどうも聞くとほとんど公用語は英語だというような、そういう状況で、やっていると、すごい面白い試みだなと思っていたので、今そういう背景をバックグラウンドを聞かせていただいて大変面白かったです。私はそういう意味だと、まあ、都市工学科とか政権とかある意味でその割とその、まあ、熊先生とも、近いようなそういう教育を受けてきたかもしれないんですが、この辺りで、倉方先生とか北川先生の目から見て、何かコメントとかありましたらコメントいただけたらと思います。
はい、はい、倉方です。すごく熊先生の話が歴史的なこともあり、でそれから現在のこともありと両方またぐお話で、すごく私にも感銘を受けると同時に頭が整理されました。で、多分その、コンピューテーショナルデザインとかファブリケーションとかそういった話は多分北川先生の方がまたこうお詳しいので、どっちかというとその後者の方は多分北川さんの方から話をしていただくと、ちょっと私は前者というか少し歴史的に見た時の話っていうのね、まあ、ちょっと受けて私の少し考えていることをお話しつつ、まあ、ちょっとまた熊先生にもお聞きしていきたいと思います。ちょっと少し長めに話しますけれども、そうですね、私は日本近代建築史というのを専攻してまして、でそうするとやっぱりこう、で私は早稲田大学というところが出てるんですけども、しかしまあ認めざるを得ないのは、日本の場合こう建築教育の特徴っていうのは全てが東大から始まってるってことなんですね。これはもう他のジャンル、文学とか経済とか他だとそうでもないんですよ。結構その理科大だったりなんとかとか他が始めてるんですけど、建築っていうのは圧倒的に東大から全てが始まってるんです。全ての大学は言ってみれば東大のコピーだと言っても過言ではない、コピーか孫コピーかひ孫コピーかっていうのが全ての日本の建築教育だっていうのがやっぱりまず、まあ、それは もちろん神戸大学校っていうのは高学寮ができて、神戸大学校ができて、それがまあ合併して帝国大学になってっていうところから建築が始まってるわけですね。っていうのがまず一つある。であとまあその中でさっき の熊先生の話聞いててもやっぱりその政権とかその少し暴流といっちゃあれですけども、そういうところがむしろそのデザインというか建築の本義というか、そういったことをまあされているということで、これもやっぱり日本の面白いところで、やっぱりデザインとか衣装とかっていうのはこう余計ものなんですね。基本的にはそのカリキュラムの中に計画学っていうのは、まあ、計画学が戦後できたんですけども、そういったものなんかはあっても、デザインとか衣装っていうのはこれはどっちかっていうとなんか教育の対象じゃないっていうところが戦前からこう基本的にはあって、多分だからその暴流の方がある意味で出てきやすいっていうのもあるかもしれないですね。で、まあ、そうは言ってもデザインとか建築っていうのがやっぱり建築の中心だというふうに考えることもできて、それはまあデザインってちょっと軽薄なんですけど、言ってみればそのさっき熊先生言われたその工学としてのというか、最初にその国家的というか工学的に要請されるのがまあ最初に来るというのは、まあアメリカでも日本でもまあ多分ドイツなんかでもそうだと思うんですけども、でそれってのは工学としての建築ってのは要するにどういう思想を持ってるかっていうと、社会が建築を作るっていう簡単に言うと思想だと思うんですね。つまり社会に応じて建築ができる、だからその社会に応じた建築を作るために多分細分化されて構造とか環境とか計画とかそれぞれあって、その中にデザインが入る余地がないわけですね。社会が別にまあ様式ぐらい入るかもしれないですけど、でもそうじゃなくて今私が言ってる建築の本義とかデザインって言ってるのは建築が社会を作るってことなんですね。これはもちろんゼロから作るわけじゃないですけど、ただ考えてみたらなんで建築家って職業は社会の中で役割を割り当てられてるかっていうと、それは建築って分野から何か社会に貢献してほしいってことですね。それはつまり建築から何か社会を少し変えてほしい、作ってほしいっていう、それが本来建築学が求められているものなんですけれども、ただどうしても教育とか国家とかなんか上からの目線でやると やっぱりその社会が建築を作るために貢献するエンジニアを育てようっていうふうになる。だからそうするとやっぱり衣装とか本来的な衣装というかデザインのものっていうのはまあどうしてもやっぱりなくなっちゃう。でだから東大っていうのは 本流なんでそれがないんですね本来は。ただ面白いのっていうのは私は早稲田なんですけど、だから早稲田から他 の大学知ると僕びっくりしたのは計画学っていうのがあるんだっていうことなんですね。でいやこれ言っちゃ、まあ、いやもちろん渡辺先生とは計画学の先生いらっしゃいますけど、早稲田にいると衣装っていうんですね。どっちかっていうとデザインとか計画っていう単語を聞くことはほとんどないくて、でなんか小島先生って環境の先生が大学院の時に計画学のなんかこうなんだろう計画学の帝国主義はもう良くないみたいなこと言ってるんですけど、そもそも聞いてる僕らは計画学って一体何のことだろうみたいな感じなんですね。つまり計画学みたいなものってどっちかってあんまり早稲田ではなくて、どっちかっていうと設計っていうのはひらめいたえいやダダダダダみたいな、そういうふうなイメージがこう強いんですね。でそれってのは何のメソッドもないってことでもあるかもしれませんけども、ただ一方では建築がやっぱり社会を作るっていう思想がまああるっちゃあるわけですね。だからまあまあある。でそれはじゃあどっから来てるかっていうとやっぱり東大からなんですね。でつまりそので私伊藤忠太という人で博士論文を書いたんですけども、伊藤忠太っていうのは僕は最初に建築が社会を作るっていうことを考えた人だと思います。あの人は歴史家っていうか歴史研究者っていうふうになんかなっちゃってますけども、あの人こそ本当に建築が次の社会をどうやって作っていくか、まあもちろんあの時は様式主義なんでどういう様式で表彰するかってことではあるんだけども、ただそれによって近代日本を表彰する建築様式を作ることでもって社会を貢献していくっていうふうな、あれはやっぱり明確にデザインで社会を貢献していくって意識があるんですけど、ただまあなんとなく傍流ではないところは、まあ、本流なんだけど、まあ、まあ建築士の中では本流なんだけど、そういう思想って多分見てないと思うんですね。で後の人はじゃあどうかっていうと、例えば早稲田を作ったのは佐藤浩一っていう人 で、まあ、辰野金吾ってあの人すごい人で、あの中にやっぱりそういうのも大事だし構造も大事だし歴史も大事だしって、あの人は全て別になんか一流じゃないんですけど、別にデザインもうまくないですし、そんなに東京駅にもかっこいいと思いませんよね。あんまりそのやっぱりデザインってセンスなんで、それは運動神経みたいなもんですから、やっぱりあんまりこうかっこいいとは思えないですね。ただあの人は努力家だし、それから対極眼が効くので、だから佐野俊方も辰野金吾から出てきたし、伊藤忠太も辰野金吾からやっぱり出てきて、やっぱりだから東大っていうのは最初にすごい先生を迎えてるなと思いますけども、でその時に例えば早稲田って、まあ、私学で初めての建築学科を作るわけですね。工学部自体が初めてですけど、私学で、で1910年に早稲田の建築学科ができるわけです。だから東大から遅れることも40年ぐらいですから、2番目でその差で、京大はもっと後ですんで、圧倒的にやっぱ東大から始まってるんですが、その時に、辰野金吾が佐藤浩一という一番デザインができる能力に長けた人を早稲田の先生として送るわけです。それは、まあ、大隈重信と辰野金吾ってのは、まあ、同じ、まあ、佐賀の出身なんで、まあ、唐津と佐賀ねちょっと遠いですけどね。だからまあそれで早稲田の建築学校の特別顧問は辰野金吾なんですね。でそれから少し後になって、今度京大ができるときとか、その前にちょっと京都高専ができるんですけど、その時には今度武田五一っていう人が東大から送られて、京都高専を作って、その後今度京大を作るわけですね。武田五一が、ただ全て東大から始まってるんですが、ただデザインで価値を設けたりとか、あるいはそれが社会を作っていくっていう人はむしろ東大ではなくて、その他のところでむしろそういうフィールドを作っていくっていうところがあって、まあ、だからその意味ではまあ政権以上にまあもちろん傍流ではあるんだけど、やっぱりそれもある東大から出たまあ着手というか、なんかそういうところがあると思うんですね。で、まあ、こんな話を延々としてるんですけども、ただそうは言ってもやっぱり難しいのっていうのは、じゃあそのデザインとかデザインっていうのをどうやって教えるかっていうところが難しくて、やっぱりその先ほど熊先生が言われたような一つは何ていうかこう、まあ、徒弟制度的にというか、やっぱりそのつまり建築が社会を作るっていうのは、その人がどういうふうに社会を捉えてるかっていうことが前提としてあって、その社会を捉えてるあり方がまず建築家の中にあって、 でそこからじゃあどこをちょっと変えたらもっと良くなるかっていう話になるんで、なんかその人のその社会というか世界観みたいなところがあってこれをやってるんだなっていうことを学ぶためには、なんとなくやっぱり俗人的なというか人と人とのこう接触みたいなところを通してしかそこを吸収して、しかも自分がそこにさらに何をこう加えてるとか、あるいは自分流に何をしていくかってことは多分身につかないんで、それはやっぱり座学じゃなくてそういったある程度、まあ、一緒に自邸作ったりとかそういうところがあるっていうのはまああると思うんです。でただあまりにもそればっかりでやっぱりやってきてるというか、特にまあ私学も含めて、なんかその先生が今日はデザインするぞいやってやるところを後ろから見て、ああそうかみたいな、じゃあ俺もいいやってやるかみたいなところが、まあどうしても、まあ、私のよく知ってる大学なんかあるわけですけれども、あのただいかにせんそれでじゃあ今どうなってるかって非常に悲惨なことになってるわけですよね。だからあのその時に、ただいや僕はね、あの熊先生の話聞いてすごくあの感銘を受けたのは、あのなんていうかな、やっぱり制度を、あ制度って言ったら変だけども、なんか、まあ、制度ですね、あるその制度を作ろうとしてるっていうこと で、やっぱり東京大学っていうのはやっぱりあの圧倒的に僕は違う、まあ、違う大学だ、まあ、今もそうだと思いますけども、あのさっきなんだろう、意外と東大ってこう中心がないっていうお話をしてましたけど、それなんでかっていうと多分中心だからなんですね。中心だから中心がないそれ自身が日本の中心だからそこに中心がなくて済むんですけど、他は全て中心から出た放射線を浴びて、放射線というかその浴びてますから、例えばそこから東大から送り込まれた人が誰かによってその人が中心になって何か大学ができるっていう、そういうところがこうある。だから多分とんでも中心がないのは中心だからと思うんですが、でただあのそのいいところというかすごく大事なことってのはやっぱり制度をある程度作る、まあ、それは別に国の制度を作るってことじゃないだけじゃないですけども、やはりその一つそのデザインっていうものがどういうふうに教育できるか、もちろん 100% それで教育はできないにしても、何か事務所でやったり俗人的なものを多少合理化してもうちょっと濃密にトレーニングできる制度っていうのがあるはずなんだけれども、なんかやっぱり非常に極めて数少ない建築家しか大学にいてもそういうふうな制度作りっていうのはやっぱり今までやっていないっていうところがあって、そこをやはりやっているというのがあの歴代の最近の東大のいわゆるプロフェッサーアーキテクトの中でも僕は熊先生が非常にあの特徴的だし、それはあの やるべきだし特に東大がやるべきことだなというふうに思ってます。じゃあまあ私はでも歴史なんで、じゃあでもで、まあ、自分の話に返って、まあ、あのこういうのあの民間人だったらこういうことばっかり言ってればいいんですけど、私も大学の先生なんでちょっと困ったなっていうことなんですけども、私はちょっと今だから自分自身は非常にこうどうしたらいいかよくわからないので、なんか今日はもう教えを乞いたいなっていうふうに思います。ただ先ほどおっしゃったそのやっぱり建築を一つその例えば2ヶ月3ヶ月じゃなくて長丁場で考えていく中で、そこでそのサーベイとかリサーチの中で歴史が必要とされるっていうのは僕は本来の歴史のあり方だと思うんですね。要するによく私は言うんですけど、あの建築士っていうのはその今の問題が分かんないから初めて歴史をやろうって思うと思うんですよ。本来的にはもちろん歴史が大好きだから今日は明治時代を研究しようとか、さあ今日は平安やるぞとか、そういう人もまあいますし、そういう人も大事なんですけど、本来的には目の前にある今の例えば建築の普通の作り方とか、あるいはなんでここで道が曲がってるかとか、なんでこういう建物はこういうふうに建てなきゃいけないのかとか、それを考えた時に目の前のことだけで全部説明がつけばいいんですけど、サーベイで。けれどもそれだけで説理由がつかないんで、昔の文献を紐解いたり昔やってたやり方を調べたりして初めて歴史が必要とされると思うんですね。だからその意味では何かその長丁場で建築から社会を考える作るって言った時に初めて僕は歴史が先生の出番があるんじゃないかと思ってるんですけども、あのそういう時代になってくれるといいなと思いつつという感じ、すいません、ただの感想みたいなんですけど、すいません、あのちょっと勝手なことばっかり申しましたけど、あの熊さん
いや、そのあのそのまず一つは制度の話が面白いよね。だからそのエイヤっていうものでデザインを教えられないっていうのがデザインの一番難しいところで、まあ、でも本質はエイヤなのかもしれないけど、それでもそれって人に伝達不能なものだからさ、いかにその人に伝達するものにその か自分の考えていることを自分の中で翻訳しなきゃいけないわけだよね。それで、で僕がだからそれで今そういうことに ある意味で意識的で少しその制度化しないと教育にならないよと思ったのはですね、それはやっぱりアメリカでその建築教育の現場を 見たからなわけですよ。それでちょうど僕がコロンビアに行ったのが1985年なんだけど、その時ってね、そのアメリカの建築教育自身が大きな変わり目で、でその僕が行った時のコロンビアのディーンはジェームス・ポルシェクっていう人なのね。でみんな知らないよね知ってる人いるかな。ジェームス・プロジェクトってまだ今でも生きてて、で、割と最近でも向こうの ナチュラルヒストリーミュージアムの設計なんかしたり割と活発に仕事してるんだけど、まあ彼はそういう意味では方法論がそんなある人ではないわけよ。自分はちゃんと設計の実務家で割とちゃんとした事務所をやってるし、ニール・ディナーリなんて知っているじゃん。ニール・ディナーリは彼の事務所出身なんだけど、まあ、それなりのレベルの高い事務所 で彼がディーンで日本のことも彼日本にも設計してんだよそれでね、じゃあちょっと余談を言うとね、なんか飛行機の中で定人だったっけ、大家のおばちゃんとかいう変なピンクのドレス着たみたいな、面白いおばちゃん、大谷雅子って知らないよねそれはね、一時期テレビでもてはやされたね、岡本太郎と並んで極物としてもてはやされたおばちゃんがいたわけよ。定人っていうのの社長夫人かなんかでさ、でその人と飛行機の中なんかで出会って、あんた設計してみなさいみたいなことで定人の建物一個設計してんだよ日本で。で日本に今残ってるらしいんだけどさ、で日本版で、まあ、そういう面白い、何しろまあ、芦原さんなんかにすごい似てたな。そのこう親分的に大学の中をこううまくまとめて、お前らデザイン頑張れよみたいんだけど、頑張れって言われてもどう頑張るかみんな分かんないみたいなさ、そういうノリの先生だったわけね。でそのコロンビアはやっぱその前、まあ、そのアメリカの建築教育の歴史を紐解くとですね私なりに紐解くと、まあ、要するにバーハウス流の教育がハーバードに入ってきて、でそのバーハウス流のちゃんとそれは方法論もあるわけですよ。それでモダニズムの建築教育をグロピウスなんか中心にやって、ハーバードの GSD っていうのがアメリカでまずは建築教育とはこういうもんだって言って、それは第二次大戦後の建築教育の型を作ったのがハーバードなわけじゃない。でそこに留学してたのが芦原さんとか、まあ、その近くにいた、まあそこで学んだマキさんとか、そういうハーバードの流れがあって、でそれに対してさっきはまあその東大は中にこんないろんなウェブがあったけど、アメリカはやっぱり学校間の中でそういうこう派遣争いみたいなのがあってさ、でそれに異議を唱えたのが一つはイェールですよね。でイェールは、それはヴィンセント・スカーリーっていう歴史家 がいて、それこそまさに歴史家がある意味でリーダーシップを持って建築教育を変えていったのがイェール でそこの中から、リチャード・ベンチューリが出てきたりとか、その、まあ、ポストモダンに続くような歴史主義的な流れがまさにヴィンセント・スカーリーから始まるわけだよね。でそれがそのハーバード的なものに対して今度はバーッとイェールがのしてくる。でそれ と、同時にペン大 のルイ・カーン、ルイス・カーンで、それはもともとペン大にはポール・クレイっていうフランスのボザールの流れを組んだ人がいて、そういうその流れがあったから、それにそれをこうコンテンポラリーな形にどう翻訳するかっていうことがうまくルイ・カーンがやって、そのペン大の流れがあって、でそのペン大とイェールっていうのが1900そのハーバードのあたりに1970年代から結構頑張り出すわけですよ。でその中でコロンビアってのはすごいくすんだ学校だったで、ニューヨークにありながらニューヨークにありながらそのコアが見つからないっ ていうかさ、そういう状況にあって、でそこでポルシェク先生は、まあ、頑張れよって言ってくれたけど、みんなどうしていいか分かんないみたいなところで、それ でそこにバーナード・チュミが呼ばれるわけですよ。それでその誰どうもその ポルシェクは、学生たちもあんなポルシェクの下でもう勉強したくないって言って、学生たちが大学本部に文句を言ってて、こう揉めてったわけね、みんなで。それ で誰、じゃあ誰がディーンになるんだろう、次のディーンになるんだろうって言って、でいろんな噂が飛び交ってさ、どうもチュミがなるらしいぜって言って、でその時のチュミのポジションっていうのはさ、AA スクールを出て、チュミとかレム・コールハスとか、彼何年生まれだったっけ、1903何年生まれかな、47年生まれだから、1985年にそれが揉めてたってことは38歳だよなだから38歳の、だからそのコロビディーンに来るなんていう年齢じゃないわけよ。38歳なんだろう、皆さんいくつですかって、近いよなだからさ、あれさ、チュミが来るのかよディーンにっていう感じで言ってたらば、本当に来たわけよ。それで、それはチュミはさ、やっぱし、彼はやっぱり非常にある意味で賢い人だから、方法論を持ってこようと思ったわけよ。単に新しいデザインを持ってくるだけじゃなくて、それは新しいデザインには方法論がないと人間ついてこれないと思って、彼はそこでペーパーレスデザインを自分はやるって言って、それでさ、もっと やつが すごい賢いと思ったのは、自分ではほとんど教えない。自分で例えばさ、そのバリバリの建築、38歳の建築家が来たとしたらさ、普通に設計製図の課題で自分が中心になってやるじゃん。ところが彼は自分は特別講義みたいな形でしかやらないんだよ。偉そうなんだよねでだからね、要するに学生たちにそんなに毎日教えるような面倒くさいことはしたくないっていう感じで、でもっと自分よりその年齢層の下のそのジェシー・ライザーとかアニラシッドとか連中、今で言えば多分20代後半の連中を集めてきて、そいつらに学生にどんどん接させるわけで、それで自分は時々要するにさ、レクチャーシリーズってあるじゃん。まあ、日本の大学はそれもあんまり弱いけどさ、向こうのアメリカの大学でレクチャーシリーズって言って、ポスターにさ、こう座れ、誰がいつ来るとなってあるじゃん。その中に入ってるよ、自分は。自分はさ、学校の中の先生のようにレクチャーシリーズで今日は、チュミさんが、チュミさんと人が、偉い先生が来るっていう、ディーンなわけよ。だからすげえな、チュミは、と思ったわけね。それで、だから学生はそうするとやっぱり尊敬するわけよね。やっぱチュミさんはちょっとレベル違う人だなっていうふうに思うわけですよ。それで、いや別に僕はそれをやろうって思ってるわけじゃないけど、そういうなんか新しい制度 として、こう自分を、制度とそれからその制度を教える、で、そのグループね、若者を伴って入ってきたから、そこでコロンビアのその彼は、コロンビアのある意味で革命だと思うけど、それはすごく大成功するわけですよ。だからその時彼が作ったチームみたいなのが今その後アメリカ建築教育の中心メンバーになったわけだよね。それがね、僕はそれを目撃してたから、それで今までなんか割と低迷してたコロンビアが、まあ、ケネス・フランプトンはいたよね。だからケネス・フランプトンはコロンビアも非常にもうその時のアメリカを代表するクリティックであるし、それこそヴィンセント・スカーリー的な歴史主義に対してもうちょっとモダニズムの延長のようなもので歴史を見るような 見方で尊敬されていたけど、やっぱりデザインの先生じゃないからさ、そういう地味だったコロンビアを一気にチュミがバーッと引き上げたっていうのを見たから、ああ、やっぱりこういうやり方が建築教育にはないと、デザインってヤワなもんだなって言ったさ、デザインってヤワなんだよ、デザイン教育って。それをどういうふうにしてそのこう補強するかっていうやり方を習ったようなのはチュミですね、
あのまさにアメリカの、まあ、ハーバードから始まってイェール、ペンダイ、コロンビアと、まあ、いろんなある意味の覇権争いの中でこう建築教育がいろいろ、まあ、バリエーションを持ってきたというすごい面白い話ありがとうございます。で、あの先ほどそのチュミの、生まれ生年なんですが1944らしいので、
40じゃなくてたんだ。
そうですね、41ですよ、ね、それでチュミで言いますと、あの1982、3年に、まあ、パリのラビレット公園のコンペであれで、まあ、1等を取るというのがあります。あれは賞38級ぐらいの時だと思います。だからそのまあ直後ぐらいでだから世界的にも名声を得てっていうそういうタイミングだったのかなと思います。で今ちょうどあのそのチュミの、まあ、お弟子さんになるんですかね、あの教え子であのライザーさんの話も出ましたけど、まさにあの北川圭介さんはアメリカでそのライザー宮本さんの、事務所にも行かれていたというなんかそういうこうあのつながりもあるかと思いますので、あの北川さんがアメリカに行かれた頃の話をぜひお聞きください。
はい、はい、